もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すいません、
よろしくお願いします。
お世話になります。お願いします。
はい、今日どんなご相談でしょうか。
結婚してるんですけども、
はい、
あの主人が今出て行ってるんですね。
はい、
はい、出てまして、それで2人のお金を、あの離婚はしてないんですけども、
はい、
2人で買ったものを半分よこせって言ってきてるんですけども、
はい、
それを渡さないといけないかどうかいうことを聞きたいんです。
はい、出て行ったというのはどれほど前に出て行かれたの。
3年ぐらい前に出て行
って。3年ぐらい前に、
はい、
はい、ではちょっと詳しいことを教えてくださいね。
はい、
まずあなた様おいくつですか。
73で、主人が69です。
あなた様が73歳、
はいはい、
で、旦那さんが69歳。
そうです。
お子さんはいらっしゃいますか。
はい、2人、女の子は2人おります。
はい、もう成人されてる。
はい、
はい、
45歳と42歳。はい、2人とももう結婚してます。
もう家庭をお持ちですかね。
はい、
はい、結婚歴はということはずいぶん長いですね。
そうですね、ね、46年ぐらいになるんです。
46年。
はい、
結婚されて初婚だったんですか。
はい、そうです。
はい、46年前にご結婚なさったと。
はい、
で、3年前にこの旦那さんが出て行かれたというのは、
はい、
何が理由だったんでしょう。
女性です。
女性。
はい、
はい、この人とはその3、4年前に出会ってしまったのか、あるいはずっといた人なんでしょうか。
私は気がつかなかったんですけども、
はい、
おそらくもう10年ぐらいだったんじゃないかと思うんです。
はい、
はい、
この女性はあなた様が知ってる人ですか、知らない人ですか。
いや、全然知らない人。
全然知らない人。
はい、
どこで出会ったんでしょう。
どこで出会ったんかはちょっとわからないんです。全然知らなかったもので、
はい、
もう後で調べて今どこに住んでるかは分かったんですけども、
はい、
はい、あのどこで出会ってどういう、そういういきさつは一切わからないんですけどね。分かったんがもう、はい、その3年ぐらい前に分かったんですけど、交際してたんはもう10年ぐらいとなると思うんですね。
うんうん、
だから初めがどういういきさつだったかいうのは全然分からないんです。
分かったというのはどういうことで分かったんですか。
自分が出て暮らすマンションを買ってたんですね。
はい、
でそれで預金通帳を見て初めて分かったんです。
どういうことですか。預金通帳で分かったという
のは。その預金があったのがごそっとなくなってましたので、
はい、
それで分かったんです。
それで旦那さんを問い詰めたということですか。
これはどうしてって聞いたら、はい、高校でって、
はい、
その女性のことは言わずに、もう私とはうまくいかないから、はい、マンション買って家を出るいうことで、
はい、
はい、
この女性は旦那さんより若い方なんでしょうか。
はい、3歳若い。
3歳若い方、
はい、
うん、それで、3年間戻ってないわけですね。
はい、
離婚ということになってないんですか。
はい、なってないです。向こうはしてほしいみたいですけども、
はい、
はい、私は承知しておりません。
で今は連絡は取られてるんですか。
いえ、一切ないです。その払え言うのもはがきで来るだけです。
じゃあ全くもう音信不通に近いわけで。
そうですね、向こうから一方的に
な要求が来ると。
そうです。
でそのはがきには半分財産をよこせと。
いや、その二人で買ったものの、
はい、
買ったものを売ったんですけどね、その半分をよこせって言ってきてるんです。
売ったというのは
昔に金の塊、金貨を買ってたんですけども、
はい、
それを売ったんです、二人合意の上で。
それは合意の上でというのはいつ頃ですか。
5、6年ぐらい前だと思うんですけどね。
はいはい
はい、でそれが私の口座に入ってるんですね。はい、
金結構な額になったんでしょうか。
380万ぐらいでした。
はい、でもそれの半分が欲しくなったということは、
はい、
これ出てってはいいけど、
はい、
生活苦しいんですかね。
いや、それはないと思うんです。2人でしょっちゅう遊びには、旅行には出かけてるみたいですので。
あ、でこの間のこの3年間の、
はいはい、
奥さん、生活費というか、
はい、
これどうなさってるんですか？
それは両2人とも年金がありますので、
はい
はい、それと、まあ、少しの預金で。
うん、今そのあなた様の、
はい、
解決したい問題としては、
はい、
旦那さんが帰ってくるかどうかということにあるんですか？
いえ、それはないです。もう絶対に帰ってこないいうことは、
はい、
はっきりしてます。
はい
はい、私はその売った分の半分をね、
はい、
払わないといけないのかどうかいうのが知りたいんです。
はあ、ははあ、
席を抜かずに別れてなかったらその財産分けすることはないいうふうなことを聞きましたので、
はい
はい、それが知りたいんです。
わ、う
ん、
かりました。
はい、
3年間帰ってこない、まあ、法律上は旦那さんですけども、
はい、まあ、3年ぐらい、はい、なると思うんですけどね、
はい
はい、
この方のハガキで一方的に送られてくる、一緒に金を売った金の半分よこせと、
はい、
それをしなければいけないのかどうかという相談ですね。
はい、そうです。
わかりました。はい、今日の回答者の先生、弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
すいません。
もしもし。
あ、お世話になります。
はい、
お願いします。
ですね、
はい、
まあ、あなたご自身も ご自分で働いていらしたんですか？
そうです。
そうすると、そのあなた名義の預金っていうのは、まあ、ほぼあなたがご自分で働いた名義の、ものだってことなんでしょうか？
いや、名義ってもう私、それ分からなかったもんで、どっちが働いてどうしても、どっちかが悪くなれば、どっちかのお金を使うからいうので、みんなもう一緒くちゃにしてたんですね。
ですね、まあ、はい、夫婦の財産って非常に複雑なんですけど。
あ、そうですか。
結婚してる間はね、
はい、
まあ、一応はその日本の財産の制度っていうのは、
はい、
夫婦別産制と言いまして、
はい、
夫婦はそれぞれの財産をそれぞれ持ってるってことなんですね。
はい、
だから、まあ、それぞれ共働きで働いていれば、お互いにお給料もらって手に入るお金がありますよね。
はい、
それはまあその自分の名前で手に入れたものは自分のものと、
はい、
いうのが、これはまあ一応原則なんです。
あ、そうですか。でみんな一緒くたにしてしまってたんですけど、
うん、それでね、
はい、
まあ、一緒くたにするについてはいろいろとそれについて誰のものなのかっていうことについては、
はい、
それぞれその事情があるんですよ。例えば、
はい、
その共働きの人がね、
はい、
生活費分を お互いに少しずつ出し合って、
はい、
まあ、奥さんの名前でもご主人の名前でもいいんですけど、
はい、
一つの口座の中に貯めておいてね、
はい、
毎日の買い物の分はここから出しましょうみたいなことにするとね、
はい、
その預金は誰のものかっていうと、まあ、分からなくなっちゃうので、
はい、
まあ、大雑把な言い方ですけど、二人のものっていうような感覚で、貯めてるみたいな、
はい、
感じがありますよね。
そうです。はい、はい、
で、そう、今言ったようなシンプルな形だと、まあ、2人のものになってる口座が1つあるんだけど、
はい、
それ以外に自分のものがお互い持ってて、それぞれはそれぞれのものっていうようなね、
はい、
分かりやすい感じなんですけど、
はい、
まあ、あなたのお話だと、あなた名義の預金を中にご主人の働いたものも混ぜたりして、
はい、
ごちゃごちゃですよっていうお話なんですよね。
はいはい、
で、それはね、
でも預金の額は私の方が多いと思うんです。
それはあなたの名前で稼いだものが多いはずだっていう意味ですか？
いいえ、もう、なんともそういうことは分からずに、私の名義にしたり、主人の名義にしたりして、預金してたんですけど、その額は多分私の方が多いと思います。
私の方が多いっていうのは、はい、あなた名義の預金の額の方が多いっていう意味ですか？
そうです。そうです。
はい、名義の額は多いけど、その元々のお金はご主人の働いたものも混じってるっていう意味ですね。
そうです。はい、はい、一緒になってますので、ちょっとわからないですけど、まあ、私も夜中の12時ぐらいまで働いた、あれもありますし、もう遊んでる時はなかったんですね。
うん、
内職したりとか、子供育てながら。
はい、それでね、
はいはい、
だからそれは離婚っていう時には財産分与っていうことになって、
はい、
それまでは夫婦別産制だっていう立場なんですけど、
はい、
別れる時だけはどんな名義であれ、全部足してざっくり半分っていうのがね、
はい、
ちょっとそこは分かりづらいんですけど、
はい、
そういう考え方なんです、日本の法律は。
はい
は
い、
で、あなたのところはまだ財産分与してないのでね、
はい、
離婚しておりませんので、
はい、
そのざっくり半分よこせっていう主張は 今のところ彼の方はできないんですよ。
あ、そうですか。売った金額が380万なんですけども、それをの半分をとりあえずはよこせって言ってきてるんです。それで私が心配しているのは、このまた訴訟かなんか起こしてこないかなと思って、この380万に対して。
ただね、
はい、
まあ、それは一つの金の金という一つのものですからね、
はい、
これが二人のものだって言っても半分ずつ なんだから、
はい、
お金に変えたら半分にできるんだから半分渡せっていうのはね、
はい、
まあ、一見筋が通っているように聞こえますけれども、
はい、
ただそのいきさつからすると、
はい、
一緒に住んでる時にそれをお金に変えてね、
はい、
それをあなたの口座に入れて、
はい、
で特段そのすぐその場で二人で終わるとかね、
はい、
別々の口座に入れろとかそういう話もないままに来てますよね。
一切なかったんです、
はい、それは要するにね、はい、あなたがそのお金を管理して、
はい、
夫婦のために使うということをご主人は容認してたということだと思うんですよ、
はい、
そうするとそれは夫婦のお金としてあなたが管理するものという位置づけでね、
はいはい、
あなたの預金の中に混ぜてしまったわけですから、
はい、
でその後その、まあ、少なくとも2年か3年はご一緒に暮らしててね、あなたが家計費を出すときに、
はい、
こっちの1万円こっちの2万円こっちの3万円と毎日買い物しながら使っている中でね、
はい、
その1万円はお給料からもらった1万円なのか、
はい、
年金からもらった1万円なのか、
はい、
金貨を売った1万円なのか、
はい、
分かんないですよね。
分からないんです、
うん、そうするとね、
はい、
それはもう混ざってしまっていて、
はい、
あなたがその生活費として管理するお金として預かってる中で一緒くたになっちゃってるわけですからね、
は
い、あの金貨の分特別それだけはね半分だなんていう約束じゃなくて、
はい、
最初から売ったお金はあなたが生活費の中で管理するということで預かってるということでいいんじゃないですか、
はい、あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。
それと、まあ、向こうがね何かを半分よこせって言った時にはね、
はい、
一番最後奥の手は、
はい、
慰謝料と総裁だっていう考え方ですよね。
あ、そうですか、
はい、
はい、
こんなことしてね、
はい、
慰謝料っていうのはこれ離婚したから発生するわけじゃないんです。要するに夫婦関係を壊されたっていう状況が今生まれちゃってるわけですから、
はい、
今の時点でも慰謝料請求できますのでね。
できるんですか、
ええ、これは精神的損害を被った時には損害賠償してもらうという考え方ですので、
はい、
離婚にくっついているというわけではないんです。
あ、くっついてるんじゃないんですか。それが先生相手から100万円は受け取ってるんです。
足りないっていうことじゃないんですか。
ええ、足りないですけど、そんなんでは私もう45年も6年も結婚生活してきて今ここでこんな目に遭わされてますので、そんなんではとてもやないがあれなんですけども。
それでね、その、はい、財産分与の時にはね、
はい、
あなた名義の預金の方が多いっておっしゃってたけれども、
はい、
これ同居の間中にできてる額であなたの名義の預金の方が多ければね、
はい、
向こうに財産分与だけを考えると向こうに渡してあげなくちゃいけなくなっちゃうんですよ、
はい、
だから100万円もらったって言ってますけど、
はい、
それもこれもね、
はい、
きちんと清算するときにどうなってるのかを考えながらやらないと、
はいはい、
それも預金の中に混ぜておくとまた持って帰れちゃうようなことにもなりかねないのでね。
そうですね、
そういうこともちゃんと考えて、
はい、
まあ、お立場からしてね、
はい、
あなたが損をするのは全く不公平な話ですから、
はい、
損をしないようにいろいろお考えになった方がいいと思いますよ。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
奥さん、
はい、ありがとうございます。
本当に大変なところを乗り越えてらっしゃると思うんですが、
はい、
一歩ずつ、
はい、
また前に向かって進まれてください。
はい、大作先生にお礼言っといてください。
はい、
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。どうもお世話になりました。失礼します。